皆さんおはようございます。
おはようございます。
本日このようにして中原教会の皆様と共に主を礼拝できる機会を与えられましたことを心から感謝しております。山口先生は個人的に私の大変親しい友人であるとともに尊敬する聖書学者でもあります。私も先生と同じく新約聖書を専門に研究しているものでありますが、先生からはいつもたくさんのことを学ばせていただいております。その山口先生からこの中原教会での説教奉仕をというご依頼を受けましたので、喜んでお引き受けしたわけなんですが、同時に緊張もしております。けれども今朝はご一緒に聖書の御言葉を通して主が語られる内容に耳を傾けていきたいと願います。さて今日の説教のタイトルは教会の最初のメッセージと付けさせていただきました。今日の主日も世界中の教会で、礼拝が捧げられで、そこでは説教が語られると思うんですね。で、世界にどれぐらいの数の教会があるのか、はっきりした数は誰にもわからないんですけれども、あるデータによると、世界にはおよそ3700万もの教会があるそうです。で、一つの教会で1日に何回も説教がされることもありますので、単純計算しても今日1日だけで延べ数千万回の説教がなされるということになりますね。さらに2000年に及ぶキリスト教の歴史の中でこれまで語られたメッセージの総数を考えると気の遠くなるような数になるのではないかと思います。けれども先ほどお読みいただいたこの使徒の働きの2章に書かれている説教というのはそれらすべてのメッセージの第1番目に位置する史上最初のキリスト教会のメッセージということになります。これはイエス・キリストが復活して天に上げられた後、弟子たちに聖霊が注がれ教会が誕生したペンテコステの日に使徒ペテロによって語られたものなんですね。入学式や入社式に語られる、校長や社長のメッセージにせよ、国家の指導者の就任演説にせよ、何事もこの最初に語られるメッセージというものは特別な意義を持っているものだと思います。教会においても例えば新年の礼拝で語られるメッセージというのはその年の教会の歩みを方向づけるものですし、またある教会が創設された時の開所礼拝でのメッセージはその教会に神様から与えられた賜物と照明を確認し、これからその教会を用いて神様がなされる御業への期待と主に忠実に仕えていこうとする献身の思いを胸に刻むような特別なものと言えるでしょう。それと同じように教会史上最初のメッセージはこれから地の果てにまで広がっていこうとする教会とは一体何なのか、それが神様のご計画の中でどのような使命を与えられているのかを明らかにする非常に重要なものであると言えます。ですから、私たちも含め全てのキリスト教会はこのメッセージにじっくりと耳を傾けていく必要があるのです。まずはこのメッセージの背景を見ていきたいと思います。イエス・キリストは復活されて後弟子たちに対してエルサレムにとどまって約束の聖霊が与えられるのを待つようにと命じられ天に帰って行かれました。その後、ユダヤ教の五旬節、ペンテコステと言われる祭りの日に弟子たちに聖霊が下ってきました。その時の様子がこの2章の最初のところに書かれていますので少しそこを読んでみたいと思います。使徒の働きの2章の1節から4節です。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて 人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。まあ、有名な聖霊降臨の場面です。この物音を聞きつけた人々が集まってきましたが、弟子たちがいろいろな国の言葉で神様の偉大な御業を語るのを聞いて驚き怪しんだと言います。しかし中には、弟子たちはただ甘いブドウ酒に酔っているだけだと嘲笑する人もいました。これ13節に書かれている内容ですね。まあ、これがきっかけとなって弟子たちを代表してペテロが群衆に語りかけるわけです。で、この2章の14節から36節までのペテロの説教が、先ほどからお話ししている教会史上最初のメッセージということになります。最初に私たちがどうしても確認しておく必要があるのは、ペテロはこのメッセージを一体誰に対して語っているのかということです。どんなメッセージでも、それがどういう状況で誰に対して語られたのかを知らなければ、その内容を正しく理解することはできません。ではこのメッセージは誰に対して語られたものなのでしょうか。14節を見ますと、ペテロはこう語り出しています。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々。さらに22節ではイスラエルの人たちとも言っていますし、そして説教の締めくくりにある、先ほどお読みいただいた36節でも、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりませんと繰り返されています。つまりペテロの説教の聴衆はユダヤ人であり、神の民イスラエル人だったということです。2章の5節にも、さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがと書かれています。そしてそもそも聖霊が注がれた弟子たち自身も皆ユダヤ人でした。ペンテコステの日に誕生した教会には、異邦人は一人も含まれていませんでした。つまり教会史上最初のメッセージは、ユダヤ人である人たちが同胞のユダヤ人に語ったメッセージだったのです。これはこの説教の内容を理解する上でとても大切なポイントです。そのことを踏まえた上でペテロの説教の内容を概観していきたいと思います。まず彼は弟子たちが酔っているというこの非難に答えるところから始めます。弟子たちが突然外国語で話すようになったのは酒に酔ったからではなく、旧約聖書のヨエル書に書いてある予言が成就したのだと言います。この2章の17節から引用されている、この聖書の箇所はヨエル書の2章の28節から32節の最初の部分で、まあ、そこで語られているのは、神様が終わりの時代にイスラエルを救うためにご自分の霊を注いでくださるということでした。そして22節からは、ペテロは、主イエスについて語り始めます。これは突然話題を変えたように聞こえるかもしれませんが、そうではありません。彼はイエス様の宣教と受難、復活、さらには父なる神様の右に挙げられたところまでを語っていきます。そして33節ではこう言うんですね。ですから神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。まあ、ここでイエス様の話と聖霊の話がつながるわけです。つまりペテロは死からよみがえり、今も生きておられるイエス様が天から聖霊を注がれたのだと言っているのです。これは逆に言うと、エルサレムのユダヤ人たちが見聞きしている不思議な現象は、十字架につけられて殺されたイエス様が今も生きておられることの証拠だということです。そしてペテロの結論は、 本日の主題聖句である36節です。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。まあ、ここの箇所は聖書協会共同訳の方が原文のニュアンスをより正確に伝えていると思いますので、その訳でも読んでみます。だからイスラエルの家は皆はっきりと知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。まあ、新改訳の訳ですと、このイエス様をこうユダヤ人が十字架につけたというところがメインに聞こえますが、共同訳ではこの神様がイエス様を主としキリストとされたという方が中心になっているわけなんですね。このペテロがイスラエルの人々に対して伝えたかったメッセージの中心は、この父なる神様がイエス様を全てを治める支配者とされたということなのです。これこそ福音、良い知らせの中心なんですね。実はペテロはこの説教の中で福音という言葉は一度も使っていませんけれども、何度も申し上げている通り、彼のペンテコステ説教は教会史上最初の説教ですので、そこで福音が語られていないということはありえないわけです。ちなみに、同じような内容をローマ書の冒頭で語っているパウロは、その内容をはっきり福音と呼んでいます。当時、新しいローマ皇帝が即位したときに、そのニュースは良い知らせとして帝国の隅々にまで告げ知らされました。その時に使われた言葉は、新約聖書で福音と訳されているのと同じエウアンゲリオンというギリシャ語でした。初代教会が述べ伝えた福音も、第一義的には個人の魂の救い、つまり私の罪が許されて天国に行けるということではなく、もともとはイエスが主またキリストとなられたということについての公の知らせ、ニュースだったのです。で、現代の私たちには主とかキリストと聞いてもあまりピンとこないかもしれません。イエス様の呼び名ぐらいにしか、思わないかもしれませんけれども、この言葉はどちらも王とかあるいは支配者という意味合いがあります。主という言葉は旧約聖書で神様を指す呼び名として使われましたが、ギリシャ語のキュリオスという言葉はローマ皇帝にも使われました。またキリストという言葉はメシアというヘブル語のギリシャ語訳で、本来は油注がれたものという意味ですが、当時のユダヤ教ではイスラエルを解放してくれる王を意味していたのです。つまりイエス様が主でありキリストであるとは、天から世界をすべ収めておられる王なる方だということなんですね。で、ここでもう一度この説教がイスラエルに語られたメッセージであることを思い出してください。ペテロのメッセージはイスラエルの民にとってどのような意味を持っていたのでしょうか。そのことを知るためには一歩下がって今日のお話をより対極的な聖書全体の文脈の中で理解する必要があります。旧新約聖書の全体は天地創造から新天新地に至る世界の歴史を物語る一貫したストーリーとして読むことができます。そしてその中で神の民イスラエルはとても大切な役割を演じているんですね。神様が最初に創造した世界はとても良いものでありました。そして人間は神様のその代理人としてこの良い秘蔵世界を賢く管理するために作られた存在です。人間の働きを通して世界は神様の素晴らしさを反映し、その栄光が満ち溢れる世界となっていくはずだったのです。ところが人間が罪を犯して神様から離反し、自分勝手に世界を治めようとしていったために、人間は自分自身が不幸になってしまっただけではなくて、人間を通して世界を治めると という神様のご計画も中断してしまいました。この状況を打破するために神様がなさったことは、イスラエルという契約の民を起こすことでした。神様はアブラハムという一人の人物を選んで、彼とその子孫、つまりイスラエルを永遠に祝福すると約束されました。イスラエルは神様の御心を反映し、その祝福を諸国民に取り継ぐべき存在だったんですね。彼らには諸国民の光となる使命が与えられていたのです。ところがここでさらなる問題が起こります。神の民であるイスラエル自体が罪を犯して神様に背いてしまったわけなんですね。その結果、彼らはバビロンに捕囚になってしまい、捕囚から帰ってきてからも異邦人に支配され続け、全人類を祝福するという神様から与えられた本来の使命を果たすことができないでいました。けれどもイスラエルの人々は希望を捨てませんでした。いつの日かメシアと呼ばれる救い主が現れて彼らの王となり、彼らを神の民として回復してくださるという望みを持っていたのです。で、今日のペテロのメッセージはこのような背景に照らして考える必要があります。神様ご自身が十字架につけられてよみがえったイエス様をキリスト、すなわちイスラエルの王なるメシアとされたということは、ここまでお話ししてきたような歴史を通して展開する神様のご計画が一大転機を迎えたということを意味しています。イエス様がイスラエルを回復することによって、イスラエルは神の民としての本来の使命を果たすことができるようになります。そして実際、使徒の働きの後半では異邦人に福音が伝えられるようになっていきます。さらにその先には人類全体の回復、そしてパウロがローマ書の8章で述べているような被造物世界全体の回復までをもはるかに望み見ることができるようになったのです。ちょうどこのオセロっていうゲーム、皆さんご存知ですかね。白と黒のこの駒でこうやっていくゲームですが、ちょうどこのオセロのゲームでこの盤面が真っ黒のような状態でも、こう一つのマスにこう白い、この駒を置くと、全てがひっくり返って白になっていくようなことがありますけれども、ちょうど、そのようにイエス様の復活を通して全ての回復が始まっていったのです。言い換えるならば、教会史上最初のメッセージの核心は、十字架で死んでよみがえったナザレのイエス様はイスラエルの王メシアであるというものでした。つまりこの説教は神の民イスラエルの回復について語っているのです。さて、この結論を聞いて、もしかしたら皆さんは肩透かしを食わされたような気になっておられるかもしれません。教会史上最初の説教はどんなすごいメッセージかと思ったら、それはイスラエルの回復に関することだったと言われてもあまりピンとこないかもしれませんね。大昔のイスラエル民族の回復と現代の異邦人クリスチャンである私たちとの間には一体何の関係があるんでしょうか。実は大いにあるのです。まず、私たち異邦人クリスチャンも含むキリスト教会は旧約時代のイスラエルと連続した存在です。アブラハムの時代から今日まで歴史を通して神の民は一つしかありません。先にお話ししたように、このペンテコステの日に誕生した教会は回復したイスラエルでした。で、異邦人クリスチャンはそのイスラエルの民に後から加わってきた存在なのです。パウロはこのことをローマ書の11章で、野生のオリーブの木が栽培されたオリーブの木に接ぎ木されるという例えで説明しています。私たち異邦人クリスチャンは霊的にはアブラハムの子孫であり、神の民イスラエルの一部なのです。教会が回復したイスラエルとして始まったということは、私たちのルーツがペンテコステの日をはるかに遡るアブラハムにまで至ることを示しているのです。次に、 イスラエルの回復というペテロのメッセージは、神様ご自身がどのようなお方であるかについても語っています。それは神様は真実なお方である、神様は決して見捨てることのないお方だということです。先ほどからお話ししている聖書のストーリーにおいて、神様はどんな障害があってもそれを乗り越えて、この世界をご自分の栄光あふれる素晴らしい世界にするという最初からのご計画を一歩一歩実現していかれるお方であることがわかります。特に神様はアブラハムに与えられた永遠の祝福の約束を決して破ることはありません。イスラエルが罪を犯して離れていった時も、神様は、裁きを下し悔い改めを求めますけれども、決して滅ぼし尽くすことはせず、いつでも残りの民、レムナントと言われますが、その残りの民を通してイスラエルを回復してくださるのです。イスラエルが犯した最大の罪は、彼ら自身を救うためにメシアとして使わされたイエス様を十字架につけて殺してしまったことでした。けれども神様はそのイエス様をよみがえらせて彼らの王とされたのです。そもそもこの説教を語っているペテロ自身、イエス様が捕らえられた時に3度も主をこう否定した、そういう人物だったんですよね。でもこのペテロも許されて立ち上がり、使徒たちの代表として大胆にこのメッセージを取り継いでいます。これらすべてのことが雄弁に証ししているのは、神様は決してご自分の民を見捨てないお方であり、何度つまずいても私たちを立ち上がらせ、ご自分の働きのために用いてくださるお方だということなのです。このことは今日の私たちの信仰にとっても大きな意味があると思います。もし神様が罪を犯したイスラエルを退けて、全く別のところから教会を起こすような神様だったとしたらどうでしょうか。私たち自身も信仰の歩みにおいて、神様から離れたり何か失敗を犯してしまったりしたときに、自分も同じように神様から見捨てられてしまうのではないかという恐れや不安に苛まれてしまうかもしれません。けれども聖書が証ししている神様はそのようなお方ではありません。この方は真実な神様であり、私たちがどれほど不甲斐ない歩みをしていたとしても、私たちを決して見捨てず、私たちが悔い改めるならばいつでも許してくださり、私たちを再び立ち上がらせてくださるお方なのです。このように教会史上最初のメッセージが語っているのは、私たちは何千年もの歴史を貫く神様の大いなるご計画の中に生かされている存在だということです。そのご計画はイエス・キリストにおいて一大転機を迎えました。これこそ教会が最初に語った良い知らせ、福音のメッセージです。そしてそのすべてを通して表されているのは、私たちに対する変わることのない神様の真実の愛なのです。この神様に信頼して今週も歩んでいきたいと思います。最後にお祈りをいたします。歴史を導かれる真実な神様、今日は教会史上最初のメッセージについて、使徒の働きから学びました。ペンテコステの日にペテロが語った説教を通して、あなたが御子イエス・キリストをよみがえらせてくださったことによって、世界を回復しようとするあなたの壮大なご計画に決定的な転機が訪れたことを学びました。そしてそのような救いの御業は、イスラエルに対する、また人類に対する、さらにはこの世界全体に対するあなたの尽きることのない愛に裏打ちされているものであることを知りました。あなたは真実なお方であり、決して私たちを見捨てることなく、いつでも私たちを支え導いてくださるお方であることを感謝いたします。あなたの真実な愛に応えて今週も歩むことができますよう、お一人お一人をお守りください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。